だからこそ私たちは自分でやっていけるものではないとそこで気づいて、それでもイエス様はどんなことがあっても引き離されないのだ、私たちの責任をそれもできる限りとかではない、完全に負ってくださり、その全てを拭い取るお方なのだ、そこにそこだけに救いがあるからこそ、このお方は私は私だけが命であり道であり命真理であり命である、私を通らないと御国には行けないと言われるんです。弟子たちの足を洗われるその前にこんな出来事が実はあったんです。宗教指導者たちが会員の現場で捕まえられた女性をイエス様のもとに連れてきました。旧約聖書は会員の罪に対して厳しい処罰を与えることを明記しています。それは石で打ち殺されなければならない。大体宗教というのはそういういわゆる不倫とかそういう会員の問題に対しては厳しいところです。ところが宗教指導者たちはその処罰をすぐに行わないで、その女性をイエス様のもとに連れてきて、どうしましょうと問い詰めるんです。というのもイエス様が聖書に書いてある通りにしなさい、つまり打ち殺しなさいと言うと、あの人はキリストだと言いながら、あの女を救えなかった、キリストじゃないということができます。しかし許してあげなさいと言うと、あの人は聖書に書いてあることに反している、キリストじゃない、どっちにしてもキリストじゃないと言えると。宗教指導者はイエス様をキリストだと認めていなかったんですね。しばらく沈黙しておられたイエス様が口を開いて言われます。あなた方の中で罪のない者がまずこの女に石を投げつければよい。これを聞いた宗教指導者たちは年寄りから始めて一人一人出て行って、ついに誰もいなくなるんです。イエス様を問い詰め、この女どうしたらいいですかと言っていた人は一人もいなくなる。つまりその女性は問い詰められる人はいなくなった。罪のない者が石を投げつければよいと言われてイエス様の前に私は罪がないですと言い張れる人は一人もいなかった。終わりなのかというと実は終わってないんです。いや、罪をない者、石を投げつけることのできるお方一人残されておられます。イエス様ご自身です。さあイエス様は何と言うか。私もあなたを罰しない、お帰りなさい、今後はもう罪を犯さないように。ところで神の言葉は絶対です。絶対でなければ困るんです。あなた方のために十字架にかかった、これが絶対でなければ、またイエス様よみがえられた、これが真実でなければ、私たち何をしにここに来ているのか、何を何のために信じているのか全部崩れます。そしていや、これぐらいのことはいいだろうと言うならば、今日私が語ったイエス様最後まで愛された、一秒たりとも私たちを愛さないことはないという、これも崩れて、その一秒でその救いが台無しになることがありえる。そうするならイエス様がここで罪のない者が石を投げつけるが良いと言われたこの言葉も、とは言ったけどもって覆された途端、イエス様の全ての言葉がまた失われてしまいます。イエス様は罪のないものです。石を投げつける、そのことをすべきお方です。じゃあどうして私もあなたを罰しないと言われたのか。罪のない者が石を投げつけるのよ。 でも私は石を投げない。私もまた罪ある者の一人として数えられよう。この時、いや、お生まれになられた、もうすでにその時から罪ある者の一人として数えられたという、その聖書の言葉が成就する、身近の目で起きる、その覚悟を受けてこの地上に下られ、私たちを愛してください。私もあなたを罰しない。簡単な許しの言葉ではないんです。私はあなたの罪を引き受けよう。私もまた罪あるものとなって、本来なら私は裁き主としてあなた方を、まあ、つまり罪のないというその存在を持って、みんなが、いや確かにイエス様から見たら私問題あります、私は罪なしとは言えませんと、みんながこぞってきた時に、イエス様、その本当はそこで礼拝されるべきお方がちょっと私たちの膝元にかがんで、その足を洗ってくださり、またそれだけにとどまらず十字架にまでかかり、私はあなたを罰しない、引きを彼らをお許しください、自分を愛し、自分が罪のないものであることを守り、そうあり続けることまで捨てて、お面をかぶることになっても罪人を愛し救う、最初から最後までこのお方はその愛を貫き通されたお方なんです。そしてイスカリオテのユダの裏切りを知っても止められず、ペテロが三度知らないと言うであろう、でもそれを宣言されただけで認められなかったのも十字架に進む道を止めないためです。裏切られ、知らないと言われ、見捨てられ、完全に全ての罪を負い、十字架にかかる、刑罰を受ける、その道をどんなことがあっても止めることはできなかった。ゲセマネの園でこの杯を取り除けが欲しい、その苦しみに応えながら立ち上がられ、愛することを常に選んでくださった。そのことによって私たちは救われ、天国の道が開かれる。最初から最後まで全く愛することをやめず、全力で愛し抜かれたこの方だからこそ、私たちの主キリストイエスにおける神の愛から私たちを引き離すことは何事もできない、そう宣言することができるんです。たとえ失敗したとしても、全く理解できないとしても、また忘れたこと、イエス様のことを忘れることがあっても、イエス様は私たちの愛を止めない、天国の道を決して閉ざさない、どんな道も登られ清めてくださるという、ただここだけに私たちが信じます、神のことをしてくださることを信じますという、その根拠があるんです。それは誰にでも、たとえ裏切ったことがあっても、誰かを貶めることがあっても、新古物語の中でもう看護師になるのやめようという話がありました。正直私自身も牧師を辞めようと思うことがありました。まあ大概の牧師はあるそうです。ある方が普通なのかもとも思います。看護師の辞めようっていうのと理由は似ています。あの先生いるから教会行くの辞めるって、やっぱりあるんですね、そういうことは。そしていろんな理由があります。それは誤解だと思うこともありますし、まあ本人が言うのはおかしいんですが、それは最もだと思うこともあります。 なんか元もだと思って、だからこうこれが原因で来ないっていうんだな、変わりたいって、
変われるもんなら特に変わってるっていう、
とすると変われないならやめるしかないっていうのが活用の結論です。あるいは誤解されてしまうと、それも自分とどうしようもないわけですから、この誤解は。それまた、じゃあ私じゃなかったらいいんだと思うことあります。そこで肌と気づくわけです。いや私じゃないんだと、救いに導くのは私じゃないんだ、私がって言っているところに一番間違いがある。もちろんそれを何度繰り返しているかなと今でも思うわけですが、私を通して私のようなものを愛してくださる神様、イエス様、だから実は聖書は本当は慰めにいっぱい見せている。こうなったらこうなって、ああなったらって、なんか悪いことがいっぱい起こってるようでも、それでも神様はイエス様を送ってくださったではないか。イスラエルは決して諦めず、人だけ取れても離さなかったではないか。イエス・キリストの神の愛から決して引き離さなくて、最後まで愛し通されてくださるではないか。裏切る、知らないその人たちを愛し抜かれたではないか。ここに希望がある。やり直せるんだ、救われるのだ。その恵みに満ち、その愛によって、イエス様によって生きていくことができるなら、何に大きな喜びと慰めがあるだろうかということを、どうしようもないと思った時に本当に受け取ってほしいんです。その時にこそこの方が私たちを何をしてくださるかということを気づくことができるんだ。その慰めを受け取り、天国は人にも開かれているということを、そこを理解いただいて歩んでいただきたいと。そうして本当にこの方は最後まで愛し通してくださったという、私たちもそのような終わりを迎え、この方に迎え入れられる御国を仰ぎ望んでいきたいということを心から願います。お祈りをいたします。杉越の祭りの前にイエスはこの世を去って、自分の父の身元に行くべき自分の時が来たことを知り、世にいる自分の者たちを愛して彼らを最後まで愛し通された。天の父なる神様、文字通りご自分の一切を捨てられ、罪を犯さなかった全く正しいお方という、そのことさえも最後に捨てられて、罪人の一人となって十字架にかかられるほどに残さず愛してくださった、愛を貫いてくださったこのお方を心から感謝いたします。それゆえにイエス様が救うことのできない人は一人もいない、イエス様に愛されない人は一人もいないと信じます。私たちはそれでも忘れ、そしてあなたの愛に生きることではなく、自分自身に生きようとしてしまう愚かなものですが、それでもなお愛してくださり、その愛は残り、その愛は必ず現れ、最後に愛だけが残ると、いつまでも残るものは愛であると、そのように約束されていることをありがとうございます。この愛は決して引き離されることはない、信じて
この恵みを伝えることができますように、またこの恵みを持って、この愛を持って、これから結婚に導かれようとしています熊野夏樹姉妹、宮本達也さんを、どうぞあなたが永遠の愛を持って祝福してくださるようにも併せてお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。